主の栄光を私の生き様をもって表していくために、私たちを通して表していくために、そして三つ目が、神様が作られたこの世界を正しく治める、管理するために今生かされて生きているんだということをですね、受け取ったと思います。そして使わされてきました皆さんのこの1週間は、ね、どうだったでしょうか。私たちはですね、生かされている意味と目的を知るときに世界が変わるんではないでしょうか。かつての私もですね、何のために人は生きているのかということをですね、誰に聞いても答えられなかったというところに、本当にですね、まるで長いトンネルの中にいるような、また迷っているような、そういう感覚に陥ったものです。皆さんいかがでしょうか。でも聖書はですね、はっきりと、あなたはですね、その人生には意味があり、そして私はあなたにですね、目的を与え、使命を与えて、何もあなたは私の形について作られているんだ、ものすごいですね、素晴らしい真理を教えてくださって、これがこの聖書を通して、神の言葉を通して、私は日々教えられている、なんと幸いでしょうか。今日もですね、この福音を聞くことができる、まあ、世界で最も本当に素晴らしい場所に今招かれていることを覚えて、ワクワクしてですね、神様に期待を持って聞いていきたいと願います。語る方し、聞く方し、そして主の臨在が豊かになる、ね、一番の料理の調味料はお腹が減っていることですね。そうです、乾いておられるでしょうか、ね、そのことを思って主に期待していきましょう。今日はそういう私たちに与えてくださった神様からの御言葉は、新しいブドウ酒は新しい皮袋にということです。このところを通して神様は私たちに大切な真理と奥義を教えてくださっています。まずですね、この5章の33節読みましょう。では皆さんで3、はい。彼らは祈りもしています。
また大祭司の弟子たちも同じように、あなたの弟子は彼らに祈りしています。
はい、そうですね。ここでですね、この彼らというふうにありますね。これはイエス様のことを、また弟子たちをですね、非難するように、まあ、イエス様と弟子たちの存在がですね、本当に鬱陶しくて仕方がないと思っていた立法学者、まあ、パリサイ人、そういう、まあ、当時のプロの宗教家ですよね。私が言ったんですよ。つまり非難したんですよね。唯一の神を信じている信仰者のくせに断食しないのか、なんて奴らだということです。皆さんどうですか、今私がちょっと言ったこのくせにという言葉、どうですか皆さん。嫌ですね。言われたことありますか、クリスチャンのくせに。私ちょっと言ってた方なんですね、昔ね、皆さんどうですか、言われて、やった言われたくせにって、そんな人いないでしょうね。このね、クリスチャンのくせにっていう言葉、つらいですね。この不思議なことにですね、無神論者のくせにと言わないですね。なぜでしょうかね、あまり聞かないですね。ご信仰を持ってる人はですね、やっぱり何らかの普通とは違った行動を期待されているのかなと思います。まあ、このくせにという言葉、軽くね、あっそうって聞き流せばいいんですけどね。まあ、あっそうって言えたら皆さんすごいですよ、皆さんね。そこまでなかなかいかないですよね。まあ、自分でも自分に向かって心の中で語り始めたりするんですよ。ああ、私は礼拝行ってるくせに、ね、聖書読んでるくせに、イエス様信じていると言ってるくせに、とかいうふうに大変辛い精神状態に陥ってしまうことになるんですね。どうでしょうか、皆さん。自分で自分を窮屈にするという状況ですね。彼らはですね、パリサイ人たちの思いはこうなんです。今まではこうだったのにっていうことです。なんでそんなやだらめったら新しいことばかりするのか、ね、イエス様が言ったことは新しいことだったんですよね。でもそこにはですね、力があり愛があふれて、それに多くの人々が従っていっていたんですよね。つまり人気がすごく出てきていたんですよ。まあ、それは面白くないですよね、今までの、ね、先生先生というふうに来てもらっていたかとすれば。まあ、だからイエス様の言うことなすことを気に食わなかった、ね、今まではこうだったのにという思いが私を支配すると、成長が止まるんですね。私もそうですね。イエス様を信じている信仰者はずっと悔い改めていく存在と聖書を教えてますね。まさに神様に近づけば近づくほど自分の愚かさが見えてきますから、 その度ごとに、ああダメだって、まあ、思うのは、まあ、それは人それぞれですが、まあ、大体思うでしょうね。その時に神様ごめんなさいと神様に立ち返ることができるんですよね。これが恵み、これを悔い改めています。それを何度も何度もし続けていく、そして変化し続けていくんですよね。つまりキリストの似姿に変えられ続けていく存在、これを信仰者と言います。だから今まではこうだったからこれでこれからもこれでいいやっていうのは、まさにパリサイ人と同じ考え方なんですよ。前がこうだったからこれからもこうだっていうのはですね、前も言いましたように性質説とね、昨日朝が来たから明日も朝が来ますっていうような、ずっと分からないっていうのは、これはですね、変化を好まない、まさに進化論的には神様いない価値観なんです。違います。イエス様は常に新しいことをね、ここで言われているんです。つまりダイナミックなお方です。本当にダイナミックですね。でこの当時までユダヤ人は旧約聖書に精通した立法学者、いわゆる聖書学者を通して旧約聖書を学んでいたんです。そしてユダヤ人は歴史の中で聖書を与えられた民、神の選びの民として長い歴史の重みと、つまりプライドがあったんですよ。彼らにとっては聖書の言葉を守ることこそ神に仕える道だったんですね。だから御言葉を本当に暗唱して、ね、モーセ五章を全部暗唱していたんですよ、ね、あの千枚通しですね、この聖書のグサーって刺しますよね、その言葉のこの言葉を全部言えるというね、できますか、そんな、そこまでするんですから当然頭はものすごくシワだらけになるでしょうね。脳みそですよ、脳のシワがね、それだけすっごく賢くなるのは当然でしょうね。そこまで徹底していた。でそれを生活の中で守り抜くというのは大切な教え。でもそういう立法学者が今まで聞いたどんな、ね、言葉にもない言い方を持ってイエス・キリストは語られたんですよ。まさしく神様であるイエス様だから、そこの言葉には権威があったんですよね。そして愛に満ちていた。でも立法学者はこうしてはならない、ああしてはならないという立法を守ることによって正しい人間になれると信じていたものなので、このイエス様の言動は、まあ、自分たちがね大切に守っていたものを否定される、全く打ち越されるような気がしていたんです。皆さんこの気持ちは分かるんじゃないですかね。そういう状況だったわけですよ。そしてイエス様の言動は立法学者たちだけではなくて、バプテスマのヨハネの弟子たちにも不可解に、まあ、思えたようですね。このバプテスマのヨハネもまだ弟子たちもこの聖書の言葉に従って三大行為といわれる施し、祈り、断食というのを行っていたんですね。そのことをここで言ったんですよ。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています、なぜ断食しないの。バプテストのヨハネの弟子たちもやっているじゃないかと。で特にユダヤの人々は、まあ、パリサイ人たちは規則だから断食をしていたんですね。伝統的に年に4回大きな断食を、そしてそれに加えて週に2度月曜日と木曜日に断食を規定していたんです、ね、月曜日と木曜日、あ私もやってますっていう人がいるかもしれませんね。言いますか、ねまあ、それはまた違った意味の断食かもしれませんからね、はい。まあ、でもね決まっていたんです。なんでそれしないのか、信仰者のくせになぜ断食をしないのか、太さを着ないやつだという非難があったんですね。だから彼らは自分たちが本当に大事に回ってきたものを全く停止されているような、打ち壊された気がしていた。信仰者のくせに、そして自分でも信仰者のくせに、そういうふうな自分で自分をね、そういう枠で自分を決めて自分を縛りつけてしまうということをね、私たちもするかもしれません。皆さんどうでしょうか、ね、まさにこの33節でなぜ守らないのかという 非難でした。それに対してイエス様が34、35で言われました。まあ、ここからですね、いくつかの例え、まあ、3つ例えをされたんですけども、ここで言われたこと、私がいる間どうして悲しむ必要があるのかということをここで言われたんです。34、35ですね、ちょっと見ましょうか。では3、はい、イエスは はい、ありがとうございます。皆さん、言われたこと分かりますでしょうかね。花婿がいるのになんで断食させんの。つまり皆さんが、まあ、結婚式行かれた方が多分多いと思うんですね。結婚式の後に披露宴パーティーってありますよね。その時皆さん断食する人いますか。ちょっと今日ね、私食べられないんですよ、ちょっとね、自分でこうね、生活習慣病をですね、ちょっと最近言われて今日やめるということでしたとかないですよね。結婚披露宴の時ぐらいはとかね、その時に断食するっておかしな話ですよね。つまりそういうことを言われたんですよ、イエス様。花婿、つまり聖書はね、イエス様を花婿、そしてイエス様を信じる人をキリストの花嫁、教会を花嫁というふうに言っています。つまり私たちが花嫁、つまり今目に見える目の前に花婿である私がいるのになぜ断食するのっていうことです。でもその花婿が取り去られたら断食しますよっていうことを言われたんですよ、ね、つまりね、ここで断食の本質をね、イエス様はズバッと言われたんですよ。断食の本質とは何か、ね、まあ、当時のですね、結婚式は7日間盛大に行われますので、でも花婿が死んだ時は悲しむんですよね。つまり断食とは悲しむ時、嘆く時に行うものというのが一つありますね。いつもそれを行っていたということは、彼らが神と共にいる喜びを持っていなかったことになるんですよね。それに対して弟子たちは喜んでいたんです。神様との交わりが今目の前でなされている、それを喜んでいたんです。皆さんどうですか。皆さんもね、私たちは目に見えないです、イエス様が。でも聖霊様がおられるゆえに御言葉を読んで祈るときに本当にこの臨在、主の臨在を感じますよね。でも実際イエス様と顔と顔を合わせることを私は待ち望んで、週末をですね、本当に今見据えて毎日毎日人の交わりを深めて生きているはずですよ。で、今目の前にね、イエス様がバンと叩いた、どうですか。皆さんどうされますか。真っ先に私はハグしに行きますという人いるかもしれませんよね。真っ先にベタベタ触ってね、もう目の前に見える形でおられたら、そのことを私は望んでいるわけですね。イエス様と出会うときは、私たちが今はですね、肉体がなくなったときですよね。まあ、それをいわゆる死と言いますが、顔と顔を合わせることができるのは肉体がなくなった時ですよね。でもそれが再臨が来た時に、そのことを私は体験することができる、それを待ち望んでいるわけですが、まさに今この時点においてはイエス様が目の前にいるわけですよ。喜んでいるわけです。ですからそこに喜びがある。神様と交わることによって喜びがあふれる。でもパリサイ派の人たちは罪の許しを信じていなかった結果、神との交わりがなくなっていて、神様との交わりができないので、悲しみと嘆きしかなかったんですよ。つまり神様との交わっているという感覚がなかったんです。だからニコデモはね、夜こっそりと聞きに来たんですよね。救いの確信がなかったからです。だから彼らはなかったんですよ。だから断食というのをルール化して、それを すればなんかこうね、私は正しいと神様が認めてくれるんではないかという、まさに抗議議員ですよ、ね、脅迫的信念ってやつですよ。これしたらいい、でもそうではないんだとイエス様ご自身がおっしゃられた。聖書は皆さんですね、イエス様、主を信じる者は毎日が宴会って書いてあるんですよ。知ってます。あ、参照してくださいね。あるんです。もう毎日が宴会、これはね、毎日がね、本当に喜び楽しいんですよということを教えているんです。つまり断食の本質、花婿であるイエス様が地上から取り去られ、死ぬ時は来る、その時は断食する。 つまり断食の本質はイエス様と共にあるという喜びをリアルに実感するためなんですよ。ね。皆さん断食経験したことあったら若いですよね。食欲を例えば、ね、霊的なところがね、研ぎ澄まされていくんですよ。私も初めてメッセージをですね、信徒時代に礼拝メッセージですよ、いらっしゃる時もうびっくりしましたよね。まず考えたのはもう断食でしたね、まあ、単純だったんでしょう私ね。で、あの営業マンしながらですね、あの神戸の繁華街のです、ね、中華街をですね、こうやって断食しながら回ったの覚えてますね。ものすごい誘惑でしたけども、でもそれ以上にですね、神様に対するこの御言葉の響きとかどんどん増してくるのが分かりましたね。つまりですね、神様が生きておるというですね、そういうリアリティを実感するためなんですよね。つながりはものすごく深まっていくんです。目の前にイエス様が共におられるという実感を、肉の食欲を絶って断食の中で祈りを捧げ御言葉を聞く中で体験することができるんですよ。これが断食の本質ですね。だからルールでは何でもないんです。ルールでも何でもない。でも本当に神様をより体験し、神様の御声をもっと聞きたいというふうに、本当にそういうふうに思わされ示されたら、それはどんどんすればいいですね。だから今目の前にいるから断食する必要ないでしょ。でも問いされる時は来るので、その時は断食しますということをおっしゃられた。まさにイエス様と共にあるという本質的な喜びを得るためです。ここですよね。神様と共にいることの喜びを得るためです。でそのことをイエス様はあなた方私たち中心に願っておられるんですよ。体験してほしいと。皆さんどうですか、はあ、本当にイエス様と神様の交わりってこんなに喜び溢れているんだということを体験された方は幸いですよね。私そんな体験一回もないですから、ちょっと残念だと神様は言われていると思うんですね。だからぜひ体験してあげたい。祈りと御言葉を通して、また賛美の中に、また断食を通して、それが体験できるんだと言われているんです。もちろん断食は自発的に行うものです。そうせイエス様は言われています。ヨハネの弟子たちのように強い願いがあるとき、あるいは十字架のイエス様の弟子たちのように強い悲しみを表現したいときに断食したければそうすればよいと。しかし喜びに満たされて別に断食する必要を感じなければ、別にしなくてもいい、すればならないという決まり事だからというのではなく、しないではいられないというですね、内側から溢れ出る思いによって行動する、これが信仰者ですよ。皆さんどうでしょうか。アメンと告白できる人は幸いですよね。あ、でもやっぱりねばならないっていうのが多いんですって、ね、そういう私たちにですね、御言葉をですねいただきたい。この際の2章20から21を読みましょう。コロサイ2章20と21いいでしょうか。では開けられた方で読みましょうか。コロサイ2章20と21そこを皆さんで読めるところで読みたいと思います。いいでしょうか。では2章20と21ですね。では3、はい、もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような騒ぎに縛られているんですか。アメンです。そうです。そのようにですね、この主は言われています、ね、どうですか皆さん、まだすがるな、味わうな、触るなというですね、そういう縛りに縛られていますか。そうじゃないと、ね、福音はあなたのいろんな縛りから解放するって言ってるんですよね。これが福音の醍醐味だと。でもまだこうしてはいけないとかね、そういうことがまだ大きいならば、それは何かが歪んでいるんですよ。全てのことはしてもいいんです。でも全てのことが益となることは限らないと言われています。つまり念頭で申し上げましたように、主の御顔を下に求め、まっすぐ見た時に神様の目をまっすぐに見れることなのかどうかということですよね。私は本当に何をしてもいい、自由があるんですよ。御霊のあるところには自由があるんです。 どうでしょうか。何か決まり事でガチガチに縛り上げられること、これこそがクリスチャンというのは違うんですよ。そんな誤解をしているならば、ね、年の初めにそれをね本当に解いていきたい。いかがでしょうか。そのことをイエス様は言われた。そして革新的にも言われた。35節以降ですね、35節以降言われました。まずここで新しい布毛と古い布毛のことを言われました。では皆さんで言いましょうか。36節と3、はい、イエスはまた誰も新しい着物から布切を引き裂いて
古い着物に継ぎをするようなことはしません。
そんなことをすればまた新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。そうですね、これはもう皆さんも経験済みでしょう。新しい着物ね、新しいものは収縮性に、ね、飛んでいます。だからそれを続き、ね、古いものにすれば伸びない、綺麗に伸びるものやったら当然破れてしまうんだということですよ、ね、そのことをイエス様は言われたんですね。継ぎはぎではダメだと、ごそっと根本から変革される必要があるんだということです。イエス様は罪人の私たちを一度殺し、神の愛を一身に浴びる神の子として新しく生まれさせてくださる道を備えてくださったんです。皆さんいかがでしょうか。もしね、皆さんが私たちがクリスチャン的ない方をしようと一生懸命努力しているのならば、それは間違った歩みだということです。神様はですね、クリスチャン的な人を求めているわけじゃありません。まさに信仰者を求めているんですよ、ね、信じて仰ぐ、イエス様を見続け目を離さない、まさにキリスト者とはイエス様を信じ、そして委ね信頼しつける人のことを言っています。この神の言葉を生きて歩んでいこうとする人のことを信仰者と聖書は言っていますね。つまり自分の力や信仰深さによってではなく、ただただイエス様の一方的な恵みによって神様に愛されるものとなったんだと信じる人のことです。皆さん信じておられますか。ある人はそのことをずうずうしいというふうに言うかもしれません。そうです、ずうずうしいんですよね。こんな愚かなものを神様一方的に愛しくださっているんだというふうに信じる人のことですよ。人から見たらずうずうしいかもしれませんね。でもそうなんです。一方的に救われ祝福される、なんと都合のいい話、ずうずうしい態度という人がいてもいいんです。そうなんですから、神様はそのために命を差し出しくださった。一生懸命努力して神の子と呼ばれるふさわしい人格を身につけようと努力する人の方が一般的に見て何万倍も立派に見えるかもしれません。しかし神様はそういう受けるべき罰を受けず、身代わりに死んでくれたイエス様を救う人として信じ信頼する人をキリスト者と呼ばれるんですよ。お分かりですかね。だから世間の感覚とは違うんですよ、ね、もちろん努力一切するなとは聖書は言ってませんよ。神様を見続けることをやめるなと、これすごくエネルギーいるんですよね。なぜかというといろんなものがいいように見えちゃうからですよ。目移りするものがいっぱいあるでしょ。やっぱこっちの方がいいんじゃないかとかね、なんか目に見えない方を神様イエス様ハレルヤとか言ってるのなんかふとなんか悪いに書いたら変ちゃうかって思ったりね。そういう悪いに行かなくていいですからね。あの法と息子のように悪いに行かないんですよ。やっぱ今までのものは虚像であって、それはあなたを本当に見て救わないんだ、魂の救いはそこにはないんだと。そうですよね、サタンは本当に巧みですからね。世の中のねいろんな選択肢をどんどんどんどん増やしてますよ、この時代で。それにですね乗っかってなかったらなんか時代遅れのですね、なんかこう変な人みたいに思われる。そんな目に騙されないよ。神様を信じて歩むことこそが時代の最先端であることですね。私はですね日々確信したいと思うんですよ。イエス様はここで根本的にごそっと変革が必要だということをここで言われた。そして37、38読みましょうか。皆さんで3、はい、また誰も新しい 召集は新しい革袋に入れなければなりません。アメンです。そうです。皆さん、ここにイエス様が本当におっしゃりたかったことがもう込められています。同じことですね。古いこの着物に新しいね、この継ぎ木を切れをしてはいけないと。これどっちもダメです。これも同じことですね。新しいブドウ酒は新しい革袋、新しい革袋。皆さん、革袋ってね、今使ってないと思うんですよ。で、当時は革袋は一般的だったんです。で、これはどういうものかと言いますと、この革袋というのはですね、これは羊とかヤギとか子牛の皮を丸剥ぎにして、毛のある方を内側にして、首を袋の切り口にしたものです。だから動物の原型のまま、水とか、まだミルクとか、ブドウ酒を入れて貯蔵したんですね。そういうものだったんです。ちょっとですね、ここ見えますかね。まあ、まず、一つはこんなやつ。まあ、こんなんはまあね、まあ今でもあるかもしれんな。でもですね、どうですか？今申し上げたのはこんなんです。ねえ、なんかどうぞ形飛ばしてでしょ？こんな形です。ねえ、これ、なんか漫画みたいですけどね、こんな感じで。で、それをですね、こうやって、型に担いで持つんですね。こんな感じで、見えますか？これが革袋っていうんです。すごいですね。こんなん持った人いますか？まあ、いたら目立つでしょうね、これね。すごいですね。これちょっと今のトレンディーかもしれません、これね。トレンディーに上がるかもしれません。こんなんです。こういうのがね、普通だったんですよ。ねえ、で、そういうことをイエス様は言われた。当時、これを言えば皆さん分かったんですね。ああ、そういうことかと。でも、ここで言われます。古い革袋っていうのはどうなるかというと、新しい革袋はそのまま弾力があって柔軟性があるんですよね。で、古い革袋っていうのは、パシパシに乾いて、もうちょっとバリって割れちゃうような、弾力性がないやつなんですよね。で、新しいブドウ酒は、古い革袋に入れたりはしませんって言われたんですね。なぜかというと、何て言われました？そんなことをすれば、新しいブドウ酒は革袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て、革袋もダメ。つまり両方ダメだってことですよ。そしたら分かりますよ。さっきのね、革袋がバリバリになるんですよ。で、なぜ新しいブドウ酒を入れたら張り裂けるんですか？それは、新しいブドウ酒というのはですね、発酵してるんですよ。絞った瞬間はですね、発酵して炭酸ガスを出して膨張するんですね。皆さんですね、炭酸ね、よく昔いただいてやったりしませんか？ブワーってどうぞ飲んでとか言ってね。で、こうやってブシャーってね、あんな感じですね。もう、すっごい炭酸でやったら開きますよ。よくは真似しないわけですね。でも、それぐらいの、この炭酸の、このガスを出して膨張するんです。だから、新しい革袋はこの伸縮性があるので大丈夫なんですが、古い革袋は硬くなって、このカチカチで伸縮性がないので、膨張に耐えきれなくなって破れてしまうんですよ。だからそんなことすれば両方ダメだと言われたんですよ。これよくわかるね、例えをね、イエス様は本当にされたんですね。で、みんな聞いたら、ああ、そうか。だから、新しいブドウ酒は新しい革袋。これ当然ですよね。ではこれはどういう意味を込めて言われたんでしょうか。新しいブドウ酒は何でしょうかね。それはイエス様の語られる福音、イエス様のもたらす復活の命ですよ。つまり福音とは、私たちのかかるべきこの罪の罰の十字架に身代わりにイエス様が代わってくださって、血を流し、その血潮で私たちの罪を全部洗い流し、そして死に打ち勝って父なる神様との駆け足になってくださった、このイエス様を救い主として信じる者は誰でも救われるという、この福音ですよね。良き訪れ、まさに命あふれるダイナミックなものですよ。これをね、新しいブドウ酒とイエス様は言われたんですよ。ダイナミックなんですよ。命。だって死に打ち勝つってことは命にものすごい溢れていますよね。しかも復活の命ですよ。その命を入れるのには、古い革袋ではダメだと。ここを私は神様が今日受け取っていきたい。古い革袋は何でしょうか？じゃあ、この古い革袋はですね、まさに一つは、人間中心の価値観。というでしょうね。人間が一番だと。 だから人間中心にその枠で聖書を読んでいくと矛盾が次が次で出てきます。違うんですよね。神様が作られた。そして二つ目はここでは立法主義ですよね。ユダヤ教の古い立法主義、こうでなければならない、立法を守れば救われないという、そういった立法主義。そして三つ目は固定観念ですよ。固定観念、これ固着観念とも言いますね。これは人は何かの考え観念を持つとき、明らかに過ちであるかおかしいと思える場合、他の人が説明や説得を行ってもその考えを訂正することはない。これはですね、明らかに反社会的な行動をねしている新興宗教に未だにそこにね信じていくっていうことが当てはまりますよね。つまりね、それが本物か偽物かっていう真偽は棚上げにするんですよ。私たちはですね、本当に、よく聞きますよね、足の裏を診断するだけで800万円取られるとかですね、霊感症とかあるじゃないですか。なんでこんなおかしいってみんな思うでしょ。でもその人だったらもうね、それはもう固定概念なので変わらないんですよ。つまり物事の本物か偽物、真偽は棚上げするんです。だから私はですね、本物かどうかっていうその視点はいつも持っていく必要がありますね。だから私たちが本当に信頼し、ね、全てを捧げなさいとおっしゃっております。そのお方が本物なのかどうか、すっごく大事です。だからね、よく考えもしないでも、よく考えもせずに信じたで、あ、信じることがあってはならないと聖書は言ってますよね。どうですか皆さん。私はこれはよく考えましたよ。私が本当にイエス様と出会った一番の御言葉は、私が道であり真であり命のですって。世界には真理はいっぱいない、本物は一つですよね。であれば何が本物なのか、求めて求めて求めて出会った。で、私たちが理性においても検証できる術は、神様はこの聖書としても与えてくださってますよね。いろんな証拠を通して、でも最後の決断はこれはもう信仰ですよね。でも信仰一歩踏み出して、いわゆる本当にですね、この大きな第一歩を踏み出すためのその動機づけはもうたくさんあったんですよ。本物、これ間違いないです。皆さんもそうじゃないですか。皆さんもよう分からんけどもっていう、きっかけはそうかもしれない、後からこういうことだったのかってことがどんどん分かってきてると思うんですよ。でもね、多くの人は固定概念を持っていて、明らかにこれ反社会的でおかしい、違うのっていうものも考えられない。恐ろしいですね。そういった古い皮袋を捨てようと言われた。私はどうでしょうか。私らはですね、この古い皮袋ということをですね、深く覚えたいんですね。一つはですね、この礼拝はこうでなければならないという古い皮袋はないでしょうか。で、そうじゃないんですね。皆さんそもそもですね、イエス様が言われたこの新しい皮袋の礼拝とは何だと思いますか。もともとダビデが推奨した礼拝は賑やかな礼拝だったんですよね。あの契約の箱が入っていた時に、皆さんダビデは何をしたかご存知ですよね。以前申し上げました。まず服脱いだんですよ、ね、裸で踊ったんですよね。そしてもですね、全ての楽器、詩編150編にありますね、角笛、銃弦のこと、縦ごと、タンバリン、おごと、笛、音の高いシンバル、鳴り響くシンバル、やかましいですね。そうなんで全部で、ね、礼拝したんですよ。賑やかな礼拝なんですね。ダビデが神の契約の箱を迎えるときに、あらゆる楽器を用いて、もう全身全霊を持って神様を賛美して踊ったんですよ。これが新しいね、皮袋なんでしょうか。私たちがそういう心がないならば、狭めてしまうんです、福音を。いや、狭めてしまうだけじゃなくて、それを命をなくしてしまうことになりかねないんですよね。イエス様、神様は、あなたの口を大きく開けようと言われた。まずあなたの口を開けるかどうかが先なんですよ、順番で言えば。だから私たちの信仰が本当そういったものを柔軟に受け止める新しい科学がなければ、どれだけ神様がもうすでにですね、用意してくださっても、それを入れられないということです。そうですよね、聖書は全部そうです。あなたがどう応答するか、どうでしょうか。私たちは 私の教会はどうでしょうか、ね、まあ、その視点に立って私はずっと祈りながらこの修法にありますように、まあ、いろんなですねワーシップも、ね、そして御言葉の後には新成果を、いろんな方々が幅を持たせて柔軟性を持たせて主を礼拝できるような形として今この礼拝をですねこの本当に順番になってるんですね。でもこれがベストだと私はまだ思ってませんね。本当にもっとそういうものがあれば本当にこう神様を教えてくださいといつも祈ってます。だから皆さんも祈ってくださいね。ならば神様は常に新しいことをされますからね。ダイナミックだからこうでいいんだっていうのはないんですよ。こうでいいんだと思ったらそれで終わっちゃうんですよ。だから私のね柔軟性を持ちたい。皆さん柔軟性ありますか。私はじゃあ私はもうね新しい革袋だわと思った人は幸いです。私もカチンカチンでもパシパシやわと思った人は今日変わりましょう。アメン、ね、どうですか。だって福音はね新しいんですから、それは間違いないでしょ皆さん。いや私のね武道書古いんですって言う人います。私の福音は古いんですって言うしますか。ないでしょ。福音は一様に新しいんですよ。受け取る私たちの問題なんです。私ですねいろんな教会に今知る機会も牧師ですからありますし、いろんな先生があると交わる機会があって、今日本で確かに一極化してるんですよ。祝祭のところは祝祭、衰退するところは衰退する、残念ですよね。で2030年問題って言いました。日本キリスト教団という日本で一番大きな1000以上ある教会が2030年に半分以下に減るんですよね。なぜか分かりますよね。もう平均年齢がもう75以上になった。つまり次世代がいないんです。で今必死でお友達お友達って言い始めたんです。だから私結構そういう教えてくださいみたいなことをね、まあ、ここでやってるってことがいろいろ知られて、で私たちもね本当に祈っているものですよね。まだまだ完成ではありません。まだまだ課題ありますよ。でも方向性は、まあ、本当に神様がそうだよって言ってくださることを感謝してるんですね。と同時にですね、そのなぜそういう祝祭の教会があるのか、それはですね私が見る中で、まあ、4つぐらいあるなと思うんです。一つはですねまさに柔軟性がある、賛美にあふれてるんですよ。賛美のところに主は働いてくださいますので、これも明らかです、ね、そして二つ目はですね今言いましたね、柔軟性ですね。こうでなければないというのはないんです。柔軟性、つまり伝統に縛られてないんですよ、ね、昔良かったっていうことはないですね。もちろん昔良かったと感覚は全然いいんです、持つのはね、誰でもあると思います。でもそこにとどまっていないんですよ。そこで良かったものの何が良かったか、その本質を新しくしていく、つまり恩子自身ですね。昔の新しいやつを今の時代にそういうようにしていくっていうね、つまりそういう柔軟性がある、伝統に縛られていない。そして3つ目は本当にですね高慢じゃない、砕かれている人です。本当に主にまっすぐに向いている、御言葉はまっすぐです。御言葉に従うってことはね、へりくだるってことですよね。自分はこうだ、自分の考えとかではなくて御言葉に聞く姿勢がある。そしてやはりですね、神の秩序がね整っていますよね。御霊が流れる秩序があるんですよ。御霊様に意識している、御霊の力を意識している、ね、そういうところに本当に祝福されていますよね。私たちもどうでしょうか。私の教会は、私たちはどうでしょうか、ね、そして何よりも神様をまっすぐ見ているから、否定的なことや不平不満ですね、もう聖書を言っている通りですね、陰口をあなたの口から一切、ね、出してはいけません。あなたの口は賛美を下げるためにあるんだ。あなたの口から呪いとね、そういったていうことを言ってはいけない。これは難しい人も多いかもしれません。でも神様はそれが今の私はできていませんが、そうなりたいっていうふうに神様に祈っていきたいと思うんですね。そうなることが神様の御心だからです。このことをですね、私は受け取って新しい革袋にならせていただきたいと、そのように願うんです。新しい歌を歌う、新しい賛美を歌う、ね、今からですね、まあ、本当にこの500年ほど前はあのマルチン・ルターの作った神は我が役だという有名な賛美もある、あれも流行り歌だったんですよね、当時のね。そしてヘンドル・メサイアも当時の大衆演劇だと言われたんですよ。 今は違う、あれほど聖なるものはない。まあ今言うたら吉本新喜劇を教会やるみたいなもんですよ。ね、イメージをね。もうめちゃめちゃ非難されたんですよ。でもね、本当にそれが歌い継がれて、それが主にあがなわれて、主の栄光を表すために用いられたらね、それは本当にもうスタンダードになったんですよ。ヘンゼルのメッセージは誰もね、口挟まないでしょ、今皆さん。当時はめちゃめちゃ非難されたんですよね。だからね、そういうふうに私は神様に捧げていくために用いるならば、何でも記憶されるということを覚えたい。ね、こうでなければいけないというのはないんです。だからですね、本当に私たちは、ね、本当にこの当時の、この、いわゆる、初代教会は、本当に命が溢れていたんです。でもですね、迫害がものすごくありました。ね。ものすごかったんですよ。でも、313年にコンスタンティヌス大帝が、キリスト教の威力をね、本当にこの、実感して、国境にしたんですよ。迫害はなくなったんですよ。なくなったんですが、神聖な様々な聖なる儀式が、悠久の聖職者を雇うことを通して、形骸化していった。その命あふれた信徒たちが、だんだんと命なくなり、傍観者になっていった。そして普通の信徒は一般信徒みたいな、ね、言い方がされ、まあ、自分も 言い始め、集会中に歌うことも許されず、音楽は専門の聖歌隊が担当するようになったんですよ。誰でも勝手に集会することができなくなった。そしてあのような罪の許しは免罪符でっていうところまで落ちたんですよ。これが歴史ですよ、皆さん。そしてあの1517年のマルチン・ルターが、あのウィッテンベルグのあの城の門の前に95箇所の論題を掲げて、そして宗教改革、聖書のみ、御言葉のみ、そして全ての人が神の前に祭司とされたんだ、そのように唱えて改革が始まって、そしてあの印刷技術、ね、あるいは聖書を印刷するために印刷機ができたんですね。そして多くの人が印刷機を通して、印刷されたこの聖書を通して御言葉を読むようになった。そしてあのジョン・ウェスレーを通して聖霊のリバイバルが起こり、そして今に至るんですよ。これ歴史が証明してますよね。命あふれるところが教会です。アーメン。だから計画がするんですよ。で、決まったら楽なんです。そうしておくよ。それは立法主義によって命がなくなる。だからいつも申し上げてますように、いろんなミスリーはどんどん生み出されたらいいんです。でもそれは命があるのかということに心向けていただく。そこにイエス様がいるのかということですよ。イエス様を排除するような集まりになってはいけない。自分はこうしたいとか、自分がこうだからとか、誰々さんだとか、決して単なるコミュニティにならないように、神の愛があふれるキリストの共同体になることを皆で今年は本当により求めていきたい。その鍵は御顔を主体求めていくということですよね。だからですね、本当にそのローマカトリック的なものをまだ引きずっているいろんな教会もありますが、そういうところはやっぱり形式的です。残念なことに。でも形式的な、もちろん絶対譲ってはいけないことがあります。イエス・キリストの十字架と復活によって救われること、非妥協的なことは絶対譲ってはいけない。でも柔軟性ですよ。そのことを受け取ってイエスの命を豊かに流していく器になっていきます。つまり新しい顔袋になっていきましょうということです。アーメンでしょうか。アーメンと告白をして、まず私から変えられていくように、ね、今申し上げたいろんなね、パシパシで乾いているような顔袋になっていく要素を、また自分ならば神様に悔い改めて、どうぞ柔軟性のある、本当に伸縮性のある新しい顔袋、本当に命あふれるダイナミックなあなたを、また福音を受け入れて流していく、そのような私となりたいです、それは共同体になりたいですと祈りを捧げていきたいと願います。皆さん見てください。39です。古いものは良いと言うんです。そういう人がまだいたんですよ。古いものはいいんだ、そういうものがないようにですね、ね、これイエス様はそうじゃない、そうあってはいけないと言われることですね。だからね、いただいているこのダイナミックな福音を味わうことができる、体験できるのは私たちにかかっているんです。何が問題なのか、何がそれを阻むのか、今日分かりましたので祈っていきましょう。神様に期待して、ますますこの放送のチャンネルが本当に神様の命にあふれる、賛美あふれ、そして御言葉を本当にしたい求め、御顔をしたい求め、そして柔軟性に本当にあふれた、本当に生き生きしたキリストの側となっていくように祈っていきたいと思います。祈りましょう。 新しいブドウ酒は新しい皮袋になければなりません。神様ありがとうございます。あなたの口を聞く秋よ、私がそれを満たすと言われました。神様、今年は25年節目です。私たち一人一人はどういう皮袋でしょうか。問われました。古くて硬くて、いろんな古い考え縛られたカチカチの袋ならば、どうかそれを本当に作り変えていただきたいです。どうか神様、それを願う一人一人が今ここにおらならば、どうぞあなたがその祈りに応えて、そのようなものへと変えてください。そして何よりも新しい皮袋、あなたが無限のあなたが豊かに自由無尽あふれ流れていただくために、私の信仰の器を広げていきたいです。そして具体的にその信仰の器を形とした新しい街道が欲しいです。神様、どうか与えてください。いろんな考えがあるでしょう。でも今御言葉をいただきました。神様、あなたはどう思っているのか、私たちの思いを後ろに追いやり、後回しし、あなたの思いがなるよ。本当にこの生活上傷が、そして今皆さん来られていると思うから、そこにおられる方々合わせれば10万20万の人がおられるでしょう。その方が救われるならば、一堂に礼拝するとか必要です。会社はどうか、この場所では狭いですから、会社はどうか思いっきり神様を礼拝し、賛美されるその場所を与えてください。私たちが人間的な目で、ああダメだ、これは無理だという固い皮袋ではなくて、本当に新しい皮袋を持って、信仰を持って、あなたに期待していきますように助けてください。心合わせます。復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。